頑張る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ本日11月11日、
はい、11月11日、
再放送の方は14日、
ということでね、11月11日はポッキーの日ですね。
1並びですね。ポッキー食べなあかんな。
そうですね。ここにはありませんね。
あの、私極細が好きなんです。
あ、そうなんですか。あれ美味しいね。確かにね、
極細ね、なんかあのすごいパリパリして、
はいはい、
チョコレートとのねバランスがいい。
なるほど。あれよう考えたな思いますけどね。
そんな話が永遠続く。
違いますね。
ちょうどこの録音をさせていただいてるんですが、
はい、
録音収録をしているのが11月2日なんですね。
そうそう、
実は昨日11月1日に、
はい、一並びの日。
ほんまや、
はい、
これも一並びよ。寝ろてへんで、寝ろてへん。
一すっきゃなん
て。好きかもしれない。あのこれまでに紹介をさせていただいた、
はい、
僕と弟の映画を見に行ってきました。
はい、見に行っただったんですか。
はい、
はい、
でちょうどこれがあの神戸の元町映画館で、うん、
はい、
10月30日土曜日から11月5日の金曜日までの1週間上映だったので、
はい、
まあ、どっか行けるところっていうのを探し、
うんうん、
でなおかつせっかく行くんだったら、
はい、
同じ発達障害を持ってるお母さんたちと一緒に行って、うん、その感想を語りたいとか、
はいはいは
い
は
い、いろいろ思いまして、
はい、
でちょうど11月1日コラージュの集まりがあったんですね。
はい、
でこのコラージュは発達障害児のお母さん保護者の皆さんがこう集まって、
うん、
月1回みんなでいろんなお話しし合いましょうという、
はい、
まあ、集まりの会なんですが、
うんうんうん、
でそこに集まられたお母さん方にこんなん行きたいねっていうのを投げかけてて、
はい、
あ行ける、あ行きたい行きたいっていうふうに言ってくださった方と一緒に行ってきたんです。
うん、どうでした？
は
い、
まずみんなで感動した。
うん、
やっぱりあの家族ってっていうところを思わせてくれたりとか、
うん、まあ、
最終的に言うと、
はい、
心があったかくなったとか、
あ、はいはいはい、
自分と家族との向き合い方を考えたとか、
はい、
ね、なんかやっぱり相手のこと分かってるつもりでも、
はい、
分かってないやん、いやちゃうやん、そう決めつけようとしとったやんとか、
はいはい、
まあ、そういういろんな気づきがあったりだとかでね。
なるほどなるほどね。
まあ、お子さんの状況であったり、
うん、
その家庭環境の状況であったり、
はい、
でいろいろと考えるところも感じるところも変わってはくるんですけど、
うん、
まあ、みんなそれぞれの感想があって、
はい、
面白かったです。
うん、
一緒に行ったのが
見てる時の様子とかっていうのは伺えるんですか？わかるんですか？
基本前向いて
あ、そうかそうか、
私も映画見てたし、
あ、はいはいはい、
でお隣二人も映画見てたし、
あ、なるほどね、
なのであんまりそこでお互いの顔を見合わせるとかはしてないんです。
あ、まあ、ないですね。まあ、まあ普通映画見とるときはそうですよね。ないですか。
今まで結構私友達と映画見に行って、はい、なあなあみたいなのがあったんですけど。
ありましたか。
でも今このコロナ禍っていうのもあって、あまりこう隣同士で喋るとかいうのもやっぱはばかられるじゃないですか。だからもう基本ずっと前見てたんですけど、
はい、
やっぱりね、
はい、
会場中から、
はい。今のお花をすする音ですね。
そんな感じ。わかるっていう風に思うようなシーンで、
はあ、
そういった音が聞こえると、
はあ、
私ももらい泣きをするというかね、
あ、
そんな状態になりながら見てきました。
ね、僕ね、
うん、
ちょっと違う話になるんですけど、映画見に行きますやろ、
はい、
そしたらね、ちょっとあの皆さんと類線を緩めるところが違うんか分かりませんけども、
ほう、
僕だけちゃうとこですすってる時があるんですとい
やいいよいい
ほんでね、うん、ようかみさんにね、いや今そこちゃうからとか言って言われるんですけどね
いや笑うポイントが違うとか、
はい、
なんか泣くポイントが違うとか、
はい、
その人の感じるところによって違うから、
はいはい、
ずれてて OK やと思う
ねえいいですよね、
う
ん、
ずれてるっていうのがほうまずね、
はい、
いやだっていろんなところでいろんなものを感じる人がいらっしゃるから、たくさんの表現があるわけで、
そういうふうにおっしゃってくれればね、
まあずれとうけどね
本当にね
それで人すべて一言で終わるみたいな
ほんまね
いやいやで、はい、あのこの僕と弟なんですが、
うん、
あの映画の上映時間としては48分間、
はい、48分間
で、ね、で大体その映画の上映って、
はい、
大概が2時間ほど
そうですね
ありますでしょう、はいはい、でこの元町映画館も2時間枠取ってあるので、
うん、
後半の1時間は監督と、
はい、
あとどなたかゲストをお迎えになって、
はいはい、
対談をなさる時間、
そうですか、
トークショーが設定されてたんです、
はいはい、
でそこでも昨日行った時は、
うん、
ご自身の、4つ下かな、うん、にダウン症の妹さんがいらっしゃる女子大生、
うん、はいはい、
とご自身の妹さんも発達障害があって、
うん、
なおかつご自身のお嬢さんも発達障害があって、はい、で例えばみんなが一緒に過ごせるグループホームをお作りになったりとか、
はい、
兄弟会をお作りになったりとかされている神戸の女性の方、
はいはいはいはい、
ということで、はい、まあ、3人でね、いろんな経験談、やっぱりその人たちが経験されてきたことって、うんうんうん、私じゃちょっと想像もつかないこととかもあったりするんですけど、なんか人生の先輩のいろんなお話を聞いて、
はいはい、
あ、なるほどそういう選択もあるのかとか、
うん、
なんかその子供さんとか、
うん、
兄弟から得たこと、
うん、
本当はなんかその娘さん、あ、妹さんにお母さん取られたぐらいの感じをお持ちやったらしいんですけど、でも改めて自分の人生こう振り返って映画を撮ってみたときに、その方も映画を撮られたんですけど、
はいはい、
映画撮ってみる、カメラを回してみることをすると、妹がいるからこそ今の私なんだっていうのを実感されて、
うん、
なんか師匠のように思うとかね、
うん、
そんなお話されてました。
うーん、なるほどね。
まあ、それも当事者でないとやっぱり語れるものではないので、
はいはいはいはい、
私もこう聞きながら、
はい、
先輩って思いながらねなんかすごくためになるお話聞いたなと思いながら過ごしておりましたけれどね、はい、この今放送しているのが11月11日と再放送14日なんですが、
はい、
今はこの僕と弟という映画、
はい、
大阪のシネヌーボーで11月6日から12日までの1週間上映を行っているので、
はいはい、
再放送の方はちょっとご覧いただくことが少し難しいかと思うんですが、
はい、
本放送の11日お聞きの方でこれから大阪行かれる方、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、う
ん
う
ん、はい、ぜひぜひ。
と、
そう、と、
この映画のお話があったのでもう一本映画の紹介なんですが、
はい、ほうほう、
今度11月12日公開で、
はい、
埋め切らぬバカという映画が12日から全国ロードショーがスタートいたします、
はいはい、
でこれ何の映画かと言いますとですね、
はい、
自閉症の男の子、まあ、もう男性になってるんですけど、うん、
はい、
自閉症の男性を育てながらお過ごしのお母さんとの親子の話、
うん、
都会の古民家で寄り添って暮らす お母さんと息子さん、
はいはい、
なんですけど、
はい、
息子さんが50歳の誕生日を迎えるときにお母さんがこのまま共倒れになっちゃうかしらっていうふうに思う出来事が起こります、
はい、
でこれ予告編でね、今さっきサルトルさんと一緒に見たんですけど、
はい、見ました
ちょっと腰が痛くなって、
はいはいはいはい、
やっぱりちょっと体の不調が来たときに、
うん、
あ、どうしよう、このままいけるのかしら、
はい、
って思う時って必ず出てきますよね、
はいはい、あれお母さんが50歳いう設定か、
ね、息子さんが50歳の誕生日、
息子さんが50歳いう設定やね、
はい、
はいはいはい、なるほど。
で、うん、実際そのままじゃちょっと治療もままならないので、
うん、
グループホーム、
はい、
まあ、みんなが協力し合いながら過ごす寮のようなものですね、うんうん、でそこにこう入ることになるんですけれど、
うん、
やっぱり今まで子供さんがいらっしゃって、はい、いざ いなくなってしまった時の虚無感とか、なんか寂しさとか、
はい、
そういったものがこの予告編の中に書かれてて、
うん、
でいざ預けられた本人の方は、
はい、
今までは時間にものすごく正確に、
うん、
例えば6時45分です起きます、
うん、
ご飯を食べるのはこの時間ですって時間を言いながら過ごしてたんですけど、
うん、
グループホームの共同生活だからそれがまずしづらくなってくるんですよね、
うんうんうん、
でそこでズレがまた生じてきて、うん、っていうお話がねまだ紹介部分で出てくるんですけど、
うん、
なんかもうそれ見るだけでねなんかもう心をギュッとわしづかみにされるような雰囲気があって、
うんうんうんうん、
なんかもう今私泣きそうやったんですけど、
あらら泣いてはダメです、
うん、泣かないですで実際ねこのお話はあのノンフィクション、
はい、
あフィクションです、
あフィクション、
うん、フィクションです、はい、ノンフィクションじゃないです、はい、一部ノンフィクションなところがあるんですが、
うん、
あの監督が自閉症の方の、映画じゃないですねドキュメンタリーを撮ってらっしゃる、はい映像を見て、
はい、
でその映像の中にその自閉症の方と隣の家の方とのトラブルっていうシーンが出てきたんですって、
うんはいはい、
でそのシーンを見た時に、うん、やっぱりその自閉症の方のお母さんと隣の方ともいろいろ多分対立とか、うん、あの話し合いとかあったんだろうなっていうのをこう思われて、
うん、
今はそのお母様お亡くなりになってらっしゃるから実際話は聞けなかったけれどこうだろうかどうだろうかっていうのを映画の中で表現したらどうかっていうところから考えられて、で映画じゃあ作ってみようっていう話にもなった、まあ、そんなきっかけの一つがそれだったっていうのが書いてありました。まあでも実際にこうやって過ごしてらっしゃる方っていうのは本当たくさんいらっしゃって、
はい、
自分の家族に置き換えたらこうやなとか、
はいはいはい、前ね、
なんかそのあたりをこう考えてると、はい、いろんな選択肢を探る中の一つとしても、
うん、
あのいろんな経験談を見ていくっていうのも必要ですし、
うん、
でこういった映画のようにうまくトントンとはいかないかもしれないけれど、
うんうんうん、
こうなったらいいなって思いながら、
うん、
それも方法の一つとして、
はい、
頭の中に入れておくっていうのもいいだろうし、
うん、
実際ねこの映画をご覧になった方からはね、
はい、
あのこの障害動向っていうよりも、
うん、
なんか親子の愛をものすごく感じた映画だったっていう風に感想も寄せられてたりして、なんかそのあたりを聞くだけでも私またあの見たい欲が、
これどなたが演じるとかっていうのはもう言うてもええんですか？
あ、そうですね、ここまで散々あらすじ言っときましたけど、
はいはい
はいはい、言って大丈夫です、
言って大丈夫ですか、はいはい、まず息子さんですけれども50歳の
息子さん、
息子さん誰が演じるんでしょう？
塚地ムガさん、
はい、
私ムガさんって知らなかった
ドランクドラゴンのね、
はい、
あの
裸の大将とかを演じてらしたじゃないですか、
はいはい、そうですね、
あれ最近テレビで新編のしてくれへんかな、
ほんまやね、
見たいな、
そうですね、う
ん、裸の大将とかを演じてらっしゃいました、はい、塚地ムガさん、
はい、
でお母さん役で、
お母さん役が
加賀まりこさん、
加賀まりこさん久しぶりやね、
あそう、
はい、
うん、
加賀まりこさん
なんかね
すごいな、
明るくて元気で、うん、でもちょっと天然でっていうようなそのイメージ像が加賀まりこさんぴったりだったんですって、まずお二人が主役として出てこられます、
はい、
でそれ以外に、
うん、
この男の子が、
うん、
男性が塚地さんが、
うん、
ものすごく馬が好きなんですけど、
はい、
乗馬クラブのスタッフさんとして高島玲子さん、
高島玲子さん、はい、
はいであったりだとか、お隣の家の役で、はい、方の役で渡辺一慶さん出てらっしゃったりとか、
渡辺一慶さんがまたこう嫌な役になるのかない
やどうか分かんない
分かりませんけどね
見てみたい、
もうええ役かもしれませんし、
そうなんです、そこはちょっと分からない
分からへんけどね、
はい、でこの映画が11月12日から、
はい、
兵庫県では神戸のシネリーブル神戸で上映されますので、
はい、
またご興味のおありの方ぜひ見てみてはいかがでしょうか、
ぜひぜひ、
ということで今日はね映画のお話2本させていただきました、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
頑張る発達レインボー、お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした、
それではまた
来週。